リスナーの皆さんこんばんは。下鴨セブン、今日から身になるラジオの時間となりました。この番組は第3金曜日夜7時から府立大学生が京都の大学や地域のホットな話題を発信しています。本日のパーソナリティは4回生の宮脇と私山村です。よろしくお願いいたします。はい、この番組は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りします。さて、本日は下鴨セブン今日から身になるラジオ最終回ということで、メンバー全員で放送をお届けします。よろしくお願いします。
お願いします。
今年度の下鴨セブンとしての目標は京都を盛り上げるというふうに設定し、京都で活躍する人やいい活動などをラジオを通してお伝えすることで、リスナーの皆さんに京都の中の多様な価値観や生き方を知ってもらおうと番組を作ってまいりました。このような目標を達成するために京都で活躍している方として、今年度最初のゲストにはグローカル人材開発センターのスタッフである肥後祐介さんをお迎えしました。5月の放送はメンバーの梶君と加藤さんに担当していただきましたが、肥後さんにはどんなお話が聞けたのでしょうか。
はい、実は今年度はですね、グローカルというキーワードも軸において番組を作っていたんですけれども、最初に肥後さんにはグローカルについてということを詳しくお話しいただいて、リスナーの皆さんにも興味を持っていただけたかなと思っております。その中でですね、肥後さん自身もグローカルの活動の中で日々学びを得られているというところが、特に印象に残っております。
なるほど、ありがとうございます。はい、それに続いて7月の放送では肥後さんにご紹介していただいた京都産業大学の学生でありグローカル人材開発センターで様々なプロジェクトに関わっておられる人見翔太さんをゲストにお呼びしました。私自身もパーソナリティを務めさせていただきましたが、プロジェクトのお話だったり海外一人旅のお話からとてもたくさんの経験を積まれていることがよくわかるお話でした。一緒にパーソナリティを務めた坂本くんはいかがでしたか？
はい、僕自身この、番組に関わらせていただいたのはこの7月の放送が初めてだったんですが、ひとみさんは、この番組にたくさんのゲストを呼んでいるという方中で、その中でも珍しい学生という立場で、自分たちと同じ学生という立場のゲストさんでした。珍しい
ね。
はい、でその学生、ただその学生生活の中で経験したこと、そしてご自身の将来への展望など自分と年齢の近い方だったんですが、その中でもとてもしっかりした考え方をお持ちの方で、僕自身にもこれからの生き方について考えさせられるようなお話だったなと思っています。
なるほど、ありがとうございます。私自身も同い年のゲストさんということで、同い年ならではのいい話が聞けたかなというふうに思いました。そんな9月、次の放送である9月は坂本くんがぜひお話を聞きたいというふうにゲストにお呼びした立命館大学院の大野翔さんをお呼びしました。坂本くんと一緒にパーソナリティを務めた山村さん、どんなお話が聞けましたか？
はい、大野さんはですね、スポーツに関わってきた中でスポーツが苦手な人でもスポーツを楽しめる場を作りたいということで100サルという、活動をされているんですけれども、その中でのコンセプトが誰もが気軽に参加できるということで、経験や年齢、性別を問わずにそういったコミュニティを作っておられました。そういったコミュニティっていうのはやはり地域づくりを行う上でとても大切だなというふうに感じていたので、私たちと同じ学生である大野さんがそういったスポーツを通してそういったコミュニティづくりをされているっていうのがとても印象的でした。
なるほど、ありがとうございます。では最後に、11月の放送では本当に様々な分野で活動されている山本アレックス達馬さんをゲストにお迎えしました。福祉や音楽だったりスポーツなど様々な本当に多くの分野で活躍されているので面白いお話がたくさん聞けたと思うんですけど、加藤さんいかがでしたか？
はい、ですね、音楽とか、スポーツを通じて、ユニバーサルな交流の場を作るというような活動をされていて、主にそういう活動に関わるお話を伺ったんですけれども、ご自身アレックスさんが、ハーフっていう背景をお持ち で、その中で自分が経験したり感じたりしてきたことを人の味方という形で、多くの活動で生かしていらっしゃるっていうのが、印象的でした。先入観を持たないっていうね、 まあ、そういう気持ちを持つっていうのは本当に簡単なようで難しいことなんですけれども、まあ、福祉とか外国観っていうのを感じさせずに自分とは違う背景を持つ人々のポテンシャルとか、本当の姿であるとかっていうものを、まあ、知る場を提供していきたいという、まあ、熱意をですね時間いっぱいお伝えて、お伝えいただいたというふうに、思っております。はい、
なるほど、ありがとうございます。本当に今年度お呼びした4人のゲストさんはそれぞれ様々な形で京都で活躍していらっしゃって本当に参考になるお話がたくさん聞けました。下鴨セブンに出演いただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストさんには15分で収まりきらないほどの魅力やお伝えしたいことが本当にたくさんあり、私たちも番組構成や質問のテーマの設定にはすごく頭を悩ませました。
ね
え、ね、ほんまに本当にラジオ番組を作るっていうこと自体なかなか学生の間に経験できるものではないですし、楽しいことももちろん大変なこともたくさんありましたが、毎回魅力的なゲストさんとの打ち合わせだったり、私たちがゲストさんと話すということ自体がすごく楽しくて、ゲストさんを通してゲストさんにお話を伺うことを通して価値観だったり視野を広げることができました。本年度に出演していただいたゲストさんはもちろん、過去に出演だったり協力していただいたゲスト様、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまで、まあ、今年度ご出演いただいたゲストさんの振り返りをしてきたんですが、ここからは下鴨セブンのメンバーの振り返りをさせていただきたいと思います。
はい、
はいはい、じゃあ初めに発表したい人。
はい、
はい、じゃあ加藤さん。
はいちょっと照れますねまあ少しドキドキしながら手を挙げて始めたラジオだったんですけれども、まあ、非常に有意義な時間を過ごせたというふうに思っております。時間、質問の作り方とかね、こう時間の使い方とかね、あの番組を作っていく上で難しかったこと、失敗したこと数多くあります。でも、まあ、毎回のその番組制作を通してゲストさんからたくさんのエネルギーをいただけたように思っています。はい、まあ、下鴨セブンで吸収したことを、まあ、この先の生き方に存分に取り入れて自分の力にしていけたらなというふうに思っております。貴重な経験ありがとうございました。
はいということで次、はい、じゃあ坂本くん。
はい、先ほども言った通り、7月の放送から関わらせていただいて、まだ半年ほどなので、うん、まあ、まだまだわからないこともたくさんある中でこの番組が終わってしまうっていうのはすごく寂しいところがあるんですが、
ごめんなさい。
はい、で僕以外のメンバーの皆さんが、4回生と僕だけ3回生だということで、まあ、僕はあと1年あと1年あるというか、あと1年しか大学生活がないというか、そうなので、ここまで先輩たちに助けられながらやってきたっていうことを、そのいろんな経験をさせていただいたことを、まあ、これからもう残り1年になってしまいました、その大学生活の中で生かしていきたいなと思ってます。はい、
君はよくやった、
ありがとうございますお前
はい、じゃあ次は、
はい、
宮城さんどうぞ。
はい、私は丸々3年間ほどラジオに関わらせていただいたんですが、本当に毎回魅力的なゲストさんと打ち合わせや収録ができて、本当にいろんな話を聞くことができました。皆さんそれぞれにいろんな価値観や視野やまた夢を持っていろいろ働いたり生きたりしてらっしゃったので、私はこれから4月になって、まあ、会社で働くわけなんですが、そこからいろんなこう働くにあたってのいろんな意思だったり、いろんなこう夢を持って働いていきたいというふうに思いましたし、まあ、その中でこうラジオでいろいろなことや経験を話せるような大人になっていきたいなというふうに思いました。本当にありがとうございました。
はい、じゃあカズ君。
はい、まあ、私も最初始めた当初は喋るのが下手くそだったんですけど、まあ、思い切って参加させていただいて、まあ、その時よりは喋るのも上手くなったかなというふうに感じております。
上手かった
。はい、
上手くなった
でですね、まあ、こうやって番組を、まあ、先輩方がずっとやっているところから引き継いで、ラジオやらせてもらって、まあ、ここまで続けられてきて、まあ、よかったなっていう気持ちと、まあ、これで終わってしまうということで、まあ、寂しい気持ちと、まあ、両方の気持ちが今入り混じったような感じではあります。はい、
はいはい、じゃあ最後に山村が、はい、感想。そうですね、初めは本当に もう話し方の練習から先輩方にしていただいて、
そうですね、
どういう風に話したらラジオで聞こえやすいのかとか、うん、で、まあ、そこからまあ自分たちでゲストさんをまあ選んで、まあ、お話聞きに行くということで、本当に普通の大学生活を送っていたら出会えなかった方に、うん、あの人生の本当にお話とか考え方とかすごく深いところまでお話が聞けて、本当にこの番組に携わっていてよかったなという風に思いました。で、まあ、ここで得たことは、私も来年から社会人になるんですけれども、社会人になった時に存分に活かせると思うので、これからがちょっと楽しみです。はい、
楽しみ、
ね、はい、
はい、
ということで、まあ、今は、下鴨セブンのメンバーの感想だったり振り返りをしたんですが、最後に下鴨セブンを顧問のように見守り続けてくださった杉岡先生からコメントを頂戴しておりますので、ご紹介させていただきます。下鴨セブンの皆さん、5年間の放送本当にお疲れ様でした。このプロジェクトはグローカル人材育成のための学生主導の PBL ということで、とにかく教員は教えないことにこだわった5年間でした。企画から事前の打ち合わせから当日の放送までに本当によく頑張ってくれたと思います。普段の PR にも大きく貢献してくれました。補助金の関係で番組こそ今年度で終わりますが、この5年間のコンテンツはネット上には残り、皆さんの足跡は残り続けます。その意味では番組は一旦終止符ですが、ここで培ったスキルやノウハウ、ネットワークを生かすのはむしろこれからだと思います。ぜひ今後も下鴨セブン初のグローカル人材として輝き続けてください。杉岡秀典ということで、
杉岡先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリスナーの皆さんに京都の中の多様な価値観や生き方を知っていただくことを目標として放送してきました。今回の放送で番組こそ最終回となってしまいましたが、この番組がリスナーの皆さんの価値観や生き方を知るきっかけとなっていれば幸いです。そして最後に、これまでご協力してくださったゲストの皆様、収録放送してくださった三条ラジオカフェのスタッフの皆様、杉岡先生、そして何よりもリスナーの皆様にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまたいつかお会いしましょう。この放送は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りしました。